次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第4回はいろいろな役割を担う腸内細菌です。
さて、我々の腸の中にはこのように多様な細菌層が生息しているということが分かってきたわけですが、これらの細菌は一体何をしているのか、これについて改めて考えてみましょう。まず一般的な腸内細菌の役割の話をいたします。実は腸内細菌は我々にとって有用な栄養素を合成しています。例えば糖質などを原料にビタミン B 群、ビタミン B1 とか B2 とか B12 とかいろいろありますが、そういった B 群やビタミン K などを作っています。我々自身が体内で合成できないアミノ酸である必須アミノ酸も作ってくれています。我々の腸管にはこれらの栄養素、これを体内に取り込むためのトランスポーターという輸送システムがしっかり備わっているので、これらの栄養素は速やかに体内に吸収されて我々自身の栄養になるわけです。腸内細菌が作るのは栄養素だけではありません。我々の健康維持に必要な栄養素以外の有用な物質、これを作ってくれます。最も重要なものの一つは短鎖脂肪酸であります。一部の腸内細菌は我々が食べた難消化性のオリゴ糖や食物繊維を分解して取り込み、菌体内部で代謝して短鎖脂肪酸を作ります。難消化性のオリゴ糖や食物繊維は腸内細菌がなければ消化も吸収もされず、そのまま便として排出されてしまいますから、それを有用な物質に変えてくれている腸内細菌は体内でのフードロスゼロに貢献しているということもできるかもしれません。また特殊な例では女性ホルモン用の活性を持ち、女性の骨の形成に重要な役割を果たしているポリフェノールである大豆イソフラボン、これの代謝があります。実はある種の腸内細菌はこの大豆イソフラボンを代謝してエクオールという化合物に変換してくれるということが分かりました。このエクオールは大豆イソフラボンよりも強い女性ホルモン用活性を持ち、骨の強化や骨量の増大への貢献が大きいということが分かっていますので、腸内細菌は骨の健康増進にも役立っていると考えられるわけです。先ほどお話しした短鎖脂肪酸について、ここでその機能の一部をまとめてみます。腸内で作られる代表的な短鎖脂肪酸は酢酸、プロピオン酸、酪酸であります。酢酸の構造 CH3COOH というのは、プロピオン酸はそれより炭素1個分、酪酸は炭素2個分長い、そういう化合物です。これらが腸管内に増えてくると腸管内は酸性になりますが、それによってカルシウムなどのミネラルが溶けやすくなり、腸で吸収されやすくなるという効果があります。また酪酸は腸の蠕動運動を促進し、便秘の改善効果が期待されています。さらに酪酸は大腸の細胞のエネルギー源になりまして、腸管への血流の増加などを促進いたします。また炎症抑制効果がありますので、腸を健全に保ち、腸管バリアの機能、つまり有害物質の侵入阻止の効果を向上させるとか、あるいは臓器の機能改善に役立つと考えられます。 さらに腸管に存在する免疫系、腸管免疫系というのがありますが、それを制御し有害菌の排除とか感染防御に役立つということも報告されているわけです。